行き詰まって、こちらもダメ、こちらもダメ、ここでもダメだったという、どうしたらいいんだろうか、一体神様私たちをどのように どこへ導こうとしてはしたんだろうかといった時に、はっ、思ってもみなかった道がそこに開かれていたということですね。これをパウロは負けの御手の幻を通して気がついたわけですね。パロはマケドネ人の懇願する幻を見たときに、これは私たちはマケドネの神が召し取られたと確信したということを言ってますね。神様があるところに入っていくことを許しならないということは、証拠的には私のあなたを遣わしはそこではないとおっしゃっているということになります。さらに積極的には、私はここにあなたを遣わしたいんだという神様の備えられた御心地があるということなんですね。ですから、彼の地に行くことができなかった、こちらに行こうとしたらまた問題が起こってダメになったという、そのような、いわば行き詰まりが、神の備えられた思ってもいなかった地に招かれていることの伏線となって、そしてまさにその時、新しい地が、神の備えられた地が開かれていくという、そこに持っていくわけです。神様の導きっても素晴らしいなと思いますね。どうぞ皆さん、バルの生活や人生の歩みの中で、時々ね、一生懸命やってるんだけど、頑張ってるんだけど、祈ってるんだけどね、どうしていいかわからなくなってしまうということがあったとしてもね、大丈夫ですよ。こっちで行き詰まってしまい、こっちで挫折してしまいね、まあ、こちらでもダメだというね、そういうことがあっても大丈夫ですよ。私は若い時に本当に悩みました。何が言うのか分からないと思いました。まあ4回受験に失敗しましたですね。どうでもいいんですけど、そんなことですね。神様、そしたらもう一つの開かれた道が飯の道だということではないですね。もうすぐということはなかったんですけどね。あ、神様が牧師伝道者の道に見せてくださるという、まあ、そういう経験をしたことがあります。挫折経験というそういう意味で大切かもしれないですね。自分で考えて一生懸命頑張って計画を立てるというのは大切なことですけど、それが必ずしも神様の道ではないかもしれないですね。神が導かれた道ではないかもしれない。でも必ず神はいろんなところを通しながら神の御心の道に導いてくださるということですね。行き詰まりということを私たちがね、挫折ということ、失敗ということをね、私たちがそんなに大げさに考える必要ないかもしれない、がっかりする必要ないかもしれないですね。大切な神様のターニングポイント、その経験、失敗を多くしとけなんてよく先輩たちは言います。その道のことを成し遂げた人たちは失敗が大事だぞと言いますが、まあ、本当にそうだと思いますね。だけども自分のビジョンや祈りというものが大切です。あるいは使命感というのが大切です。それまで失ってしまいますと何が何だか分からなくなりますよ。それを持ちながら、いろんな失敗や挫折や行き詰まりを経験することは、これは決して無駄ではない。むしろ大切なことです。必ず神様が備えられた、開かれた道があるんだということです。アジア伝道が禁止され、ミテナン地方の伝道も許せなかった。だからこそ、マケドニア人の幻を見たとき、そのときパウロは、ああ、そうか。神様は私たちをマケドニアに導いておられたんだと確信したんです。確信したんです。この行き詰まりの経験や失敗がなければ、この強い確信には、確信が迫ってこないですよね。そしてまたそれが聖霊の禁止。聖霊が許可をなさらなかった理由であったということですね。 パウロは第二コリント4章の中で非常に興味深い、これパウロの経験だと思います。いろんなこの伝道力の経験も含めてですね、パウロの生涯人生の経験でありますが、こういうことを言ってますね。私たちは司法から観音を受けても気を失う。私たちは司法から観音を受けても、司法から観音を受けることがあるんだということなんです。いろんなこんな観音、私たちはイエス様信じてイエス様に従っていても、いや従うがゆえにこんなに観難を受けるということなんです。だけどもがっかりしないんです。絶対に窮することがない。途方に暮れても行き詰まらない。途方に暮れることあります、私たちも。どうしたらいいのかってね。だけども、ね、決してそれで終わらない。途方に暮れても行き詰まらない。迫害になっても見捨てられない。神は絶対に捨てられない。倒されても滅びない。何度も何度も倒されることがあるんです。起き上がってもまた倒される。ある人はね、ここで、ノックダウンしてもノックアウトされることはないんだと、こういう言い方をするんですね。ボクシングでノックダウンすることはありますよ。相手が強ければね、こっちも一生懸命やってるんだけども、強いパンチが入ってですね、倒れてしまう、一瞬ふいっと飛んでしまう。だけども立ち上がったね、立ち上がったね、立ち上がって、そうすると相手が気味悪くなってですね、隙を見て今度は相手をやっつける、追い込む。それついにノックアウトして、相手をノックアウトした。クリスチャンのそういう教会の戦いってのはそういう戦いかもしれないですね。ノックダウンしたらもうダメだ、そうじゃないです。神様が共にいてくださるんですから、また立つんです。ノックアウトで終わりじゃないんです。倒されても、倒されることはある、でもそれで終わりじゃない。決して滅びない。いつもイエスの死をこの身に置いている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためです。本当に自分自身がもうダメだ、結論を捨てた時に、そこにイエス様の命が、復活の命が現れている。自分のものじゃないです、この命は。上から本当に望んでいる命です。この命で立ち上がっている。これはパウロの生涯をかけた本当に厳しい宣教の戦いの中において、宣教生活、伝道生活の中において、パウロの体はあちこち鞭の跡だらけです。いろんなこの宣教旅行の中で盗賊の難に遭い、迫害受ける、石打ちの刑に遭い、何度も難戦し、飢餓状態の中で本当に食べ物がなくなってしまったようなこともあり、いろんなことがあったんです。イエス様に従うがゆえに本当に多くの戦いがあったんです。もうダメかと思うことがあったんです。だけどパウロはそうじゃないと言ってますね。この土の器の中にある宝の手にと、こういう言い方でこのバニコルって4章を始めているんですけどもね、土の器だったら人間の肉体のことですが、これが打たれてしまうときに内なる命があふれ出るって言ってですね、どうぞ私たちがこの行き詰まりや、この挫折や、この失敗やですね、いろんなことが私たちの生活人生にあると思いますが、神様を信じても、神様に従っていてもそれがあるんですけども、でもそれで終わりじゃないんだと。キリストにある私の行き詰まり、私たちの失敗、私たちの困難、挫折、それは必ず神が備えておられるところの新しい道への伏線となっている。神がそういう経験を通して本当に新しい道を 神の御心道を備わせてくださるんだと、ね、最後にね、確信するに至ったというこの言葉をちょっと見て、お祈りしたいと思います。確信するに至ったということですね。